ॐ ज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
In the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada writes about frustration. He says that it's a sign that we're actually not meant to be in this world. Because if we were synonymous or we were harmonious with this world, we wouldn't feel frustration. We wouldn't notice the difference. And actually, frustration is, as we'll find from the beginning of the Bhagavad Gita, the gateway to self-realization. There's only two kinds of people who are completely happy in this world. One is the person who is completely self-realized. And the second is the fool. Everybody else in between is frustrated.
So,
there's a very wonderful opening to the Bhagavad Gita, and that is the frustration of Arjuna, the student of Krishna.
そのバガバドギーターのオープニングでもってアルジュナが感じた、その欲求不満ですね、そのことについてクリシナが語っているわけです。
In fact, it's only when he became frustrated that he became a student.
そしてそのアルジュナがそのクリシナの生徒になったというのは、その自分にそういう欲求不満な感じが出てきたから生徒になったんですね。
He didn't see any way out of the situation he was in.
その自分がいる状況からどういうふうに抜け出していいかわからなかった。
How many of you here have ever been in a situation where you didn't see a way out?
そういう状況になったことのある人、どうやって抜け出していいかわからなくなったような状況。
So what did you do?
その時はどうしましたか?
I'm interested to know how, because you're still here, you got out of it somehow.
で、皆さんここにいらっしゃるから、まあそこから出たってことですよね。
What does one do when one has a situation that can't get out?
どうしようもない状態になった時に一体ど
うなったりしますか? Let's ask Andrew
Newman.You gave us the answer this morning or last night. You put your hand in the bag and you prayed.
That's not fair if I gave you the answer. Go ahead.
You put your hand in your bag and you pray.
Put your hand in the bag and you pray.
昨日の夜の話の中でね、バイシュナイカプラブはその自分の手をビーズバッグに入れてチャンティングをするというふうにおっしゃいました。それが一つの会
話
かもしれない。そしてそこで祈りをすると、じゃあ誰に一体祈るんですか。
Praying to Krishna.
Krishna に祈ります。
Okay. So.Ask somebody who knows more than you do. That could be a help.
だから自分よりももっといろんなことを知ってる人に助けを求める。それでもいいかもしれない。
Actually, these moments where we become utterly frustrated, we find a situation that's impossible to get out of, that they open for us an opportunity sometimes to be sincere.
で、その不満が募って、でもどうしようもないとき、そのときはそのやっぱり本当に真剣に何か別の道を見つけるそういういい機会でもあるんですね。
My normal condition in this world is intoxication.
で、私のこの世界にいる普通の状態というのはその中毒状態にあります。
I think everything's okay.
で、全てのことはうまくいってると思ってる。
And when I feel scared or frustrated, then I have a slap in the face where I suddenly feel that, Boy, I'm really not okay. I should be more serious.
で、いつもそのうまくいってるとは思ってるんだけれども、その怖いことがあったり、不満があったりするようなことが出てきた時にはね、こう頬を叩かれたようにね、あれ本当はここで大丈夫じゃなかったんだと思うようになるでしょう。
And that's what happened with Arjuna.
で、そのこと、そういうことがアジュナに起こったんですね。
He suddenly realized that, I'm over my head.
で、アルジュナがね、もう私は自分でどうにもできないという、そういう状態に陥ってしまった。
And he turned to his friend Krishna.
そして自分のお友達であるクリシナの方を向いたわけですね。
Who just happens to be the Supreme Personality of God.
で、クリシナは、偶然にも最高人格出身である。
And he said, okay, I give up. I surrender to you. This is a very important part of the Bhagavad Gita. Because this is the beginning of actual spiritual life. There's another story in the Srimad. There is a story in the Srimad Bhagavatam which gives a similar sense of desperation and turning towards God.
そしてシーマルバガウタムの中にも同じようなお話があって、その本当に自分の不満が募った時にやっぱり神の方を向くというそういう話があります。
There's a story about an elephant named Gajendra.
Gajendra という名前の象がいました。
Actually, Gajendra was a king in his previous life.
彼の前世ではその王様だったんですね。
His name Indrajumna.
Indrajumna という名前の王様でした。
And he had offended a sage.He didn't mean to, but it just happened.
もちろんそういうふうに侮辱を犯す意図はなかったんですけれども、まあ犯してしまったと。
And the sage said, because you're acting like a dumb person, in your next life you should become a dumb elephant.
だからそういうふうにね、もう本当にいろんなことを考えることができない動物のような行動をしてしまったから、じゃあその次の来世にはね、お前動物のようなものになりなさいと、そういう呪いを受けたわけです。
Actually, elephants are really smart, but...
本当のところは象というのは非常に頭のいい動物ですけれども。
But anyway, he became an elephant in his next life.
まあ、とにかくその彼はその来世に象になったんですね。
He was in a heavenly planet.
で、それは天国の惑星にいました。
And he was the king of the elephants.
で、象の王様だったんですね。
AndOne day, he was going to take a bath with all his family members.
ある日、自分の家族、自分の象の家族とともに、その水浴びに行きました。
And they were walking through the jungle.
ジャングルを通り抜けて。
And everyone else got out of their way.
みんなその彼の行く道のをはばかる者は誰もいませんでした。
Because Gajendra was so big and strong.
で、ガジェンドラっていうのは非常に強くてね、大きかったから。
Have you ever felt like that? Like,If so many people are getting out of your way because you're so powerful.
自分はそんなに力があるからね。みんな自分を避けてその子自分が歩いてくとね、避けているような感じしたことがありますか
？Yeah, sometimes people become very strong or very powerful, influential, and then you know people get out of their way, and then they feel like, oh, you know, I'm special.
で、その自分がものすごく力があったり才能があったりするとね、こう自分が歩いて行く道をね、みんなこう開けてくれる、そういうような体験したことがあるかもしれません。
It's easy to feel like that.
で自分がね、その素晴らしい人間だというふうに思ってしまう。
Because
ということは簡単なことです。
This intoxication that comes from the material world.
でその物質世界から来るそういうものにこう酔いしれてしまうんですね。
So Gajendra was crunching through the forest with all his family, and he came to this big lake.
でガジェンドラはそうやって家族を引き連れて森の中を
And it was a very hot day, so he went in the water with all his family members. And he was enjoying spraying them with his trunk. They can put up to 100 gallons in the trunk.
So,
Yeah, he was enjoying life, taking care of his family.
家族の面倒を見ながら、家族と共に楽しんで、そうやって遊んでたわけですね。
And he was thinking everything's good.
もうすべてがうまくいってると考えてた。
And then, bang, an alligator, a crocodile grabbed his leg.
突然ワニが来て彼の足に噛みついた。
Have you ever had a crocodile grab onto your leg?
ワニに噛みつかれたことありますか？
Actually, Srila Prabhupada writes in that section that every one of us has a crocodile on our leg.
でもプラヴァッドはそこの解説のところでね、本当は私たちは全員ね、ワニに噛まれた体験があるんです。
As Krishna says in the Bhagavad Gita, the moment you're born in this world, you're threatened by non-existence.
で、そのクリシュナがバガヴァッド・ギータの中に言っていることなんですけれども、私たちは生まれた瞬間からもういつ自分の命がなくなるかわからないという恐怖にさらされます。
But I think I'm fine.
でもみんな自分は大丈夫で絶対死なないと思ってますよね。
And at first, Gajendra thought, well, it's just a little crocodile. I'll get him off my leg.
こんなちっちゃいワニだからね、こんなのはちょっと振り払えば大丈夫だと思ってました。
But the crocodile wouldn't let go.
しかし、ワニはね、その歯を の取ることはありませんでした。
And they fought for 100 years.
そして100年間も戦い続けたんですね。
Now, at some point, Gajendra began to think, I'm not going to be able to win.
それで、ある、まあ、そのずっと戦い続けていて、その象は、ガジェンドラも私はこれ、ダメかもしれないと。
This is a revelation that everyone has in this world at some time.
だからそういうふうに考えることはね、誰もがこの世界で生きていく上で考えたことがあるはずです。
It's very hard to have that because I want to stay in this world at any cost.
で、私たちはみんなどんなね、その犠牲を払っても、この世の中でずっと生きたいと思っています。
And I've seen a lot of people when they're dying.It's very hard to decide that now I'll let go and just go.
で、そのたくさん死んでいく人を見たことがありますけれども、その人たちが全てを手放して死ぬということは非常に大変なことだということもわかります。
I've seen God brothers. I've been with them when they're leaving the world.
で、私のゴッドブラザーでもその亡くなる時にね、一緒にいた人たちがいます。
And it looks obvious to me that they're soon to leave the body.
で、その人たちを見ても、まあ、もうこの人はもうすぐ死んだろうということがね、はっきり分かった。
But someone will come and they have some little medicine and they say, no, no, this, I know this can cure you.
でも誰かが来て、あ、この薬を持ってきてね、あ、この薬を飲めばあなたきっと良くなるに違いないと言って。
This comes from a cactus in the desert in
Pakistan. 砂漠のそのサボテンから取ったね。パキスタンの砂漠の。
And I know a guy somewhere, you know, he had cancer worse than you, and it was gone in 3 days. And then there's some thought, you know, maybe I can make it.
死ぬ人にね、あ、もしかしたらこれ飲めば自分良くなるんじゃないかと思うような考えが出てくる。
That's how strong my will is to stay in this body.
だからこの肉体に居続けたいという気持ちはそのように強いものなんですね。
But then the thought comes, you know, I'm not going to win.
でもまた同時に、あ、きっと自分はこれね、もうダメだという考えも出てくる。
No medicine will help me.
どんな薬を飲んでもきっとダメに違いない。
In fact, Prahlad Maharaj says we should always think like this.
で、プラハラド・マハラジはいつも私たちはそういうふうな考え方。しなきゃいけないというふうに言ってます。
We should think that I can't save myself.
自分では自分を助けることはできないというふうに思わなきゃいけないと。
He said that if you go to a doctor and you ask, you 100% guarantee this medicine will save me.
で、その医者に行ったらね、医者がこれこの薬を飲めば 100% のその助かると。
What will they say?
言ったらど、
100% guarantee will save. What will they say?
医者は何と言いますかね。私はこの薬飲んで 100% 助かるって言われましたけどって言ったら医者は何て言いますかね
No guarantee.
No guarantee.
いや、そんな保証はないと。絶対言うはずですね。
When I went to the hospital to have some work done on my knee, they made me sign 7 times saying, please don't mind if we kill you.
その私が膝の手術をした時にね、病院に行った時に7回もね、もし私たちがその失敗してあなたが死んだとしても私のことを訴えないでくださいっていうそういう書類に7回もサインさせられた。
Oh, it's just that they make you sign paperwork that says that, you know, we don't guarantee that we won't kill you.
だからその病院でもってそのサインしなきゃいけない書類というのはもし誤ってね死ぬようなことがあってもそれは私たちの責任じゃありませんよっていうペーパーにサインさせられますよね。
The Ayurveda has a verse that says when you take medicine, you have to say a prayer to Lord Vishnu that this medicine will only work if Vishnu sanctions it.
で、そのアイルベーダックの薬のところではね、もしこの薬を取ったら、そのヴィシュヌがそれを認可してくれたら、この薬があなたの病気に効きますというふうに言われてるんですね。
So Gajendra came to this realization that I'm helpless and I can't win this fight.
ね、ガジェンドラはこれ私はもうどうしようもなくなってしまったと。で、私には助けが必要だというふうに思った点まで来ちゃったんですね。
So he began offering prayers.
で、そこで祈り始めました。
And he didn't even know at that point, who God was.
で、その時にその神というものは一体誰なのかということも知らなかった。
But this is an important point. If you're sincere, even if you don't know who God is, if you make the prayer,
もしあなたがその神のことを何も知らなかったとしても本当に真剣であってその神というものに対して祈りを捧げることができたら
Then God will reveal himself.
で神は自らを表してくださいます。
So Arjuna was feeling this imminent destruction coming upon him and his whole dynasty.
で、アルジュナはね、ここでもってもう自分が避けることのできない、その非常事態がここにやってきて、自分のお家も全部ダメになる。で、どうしていいかもわからない状態に陥ってしまったんですね。
Actually, he felt frustrated because he thought if we win, then we lose, and if we lose, then it's terrible also.
で、その、この、もし私たちがそのこの戦争に負けたとしても、それは王朝がなくなる。勝ったとしても、いろんな自分の知っている人が全部なくなる。そういう間に挟まれて、欲求不満の状態に陥ってたわけですね。
So he turned to Krishna and he said, please instruct me. Please tell me what to do.
そこでクリスナの方を向いて、どうぞ私に教えを授けてくださいと。
And that's really where the important instructions in the Bhagavad Gita begin.
で、そこからバガヴァッド・ギーターの本当の大切な教えというものが始まります。
So,having the right attitude to approach the Bhagavad Gita.
The Bhagavad Gita を読むにあたって正しい態度を持って読まなければいけないということです。
And having this kind of sincerity in one's heart when one's offering prayers.
そして心の中でその祈りを捧げるような真剣な気持ちがなければいけない。
Is a prerequisite for advancing in spiritual life.
それが精神生活で発展していくためのその下準備というかね、必要な資質なんですね。
And then, Krishna begins to give instructions to Arjuna when he sees that he's fully ready to take them.
そしてクリシュナはその自分の教えを受け取る準備ができたということをちゃんと見て、そこで教えを授けるわけです。
So now before I talk about some of the verses in the Bhagavad Gita, we'll take some reflections.
で、バガヴァッド・ギータの説をこれからいくつか説明しますけれども、その前に今お話ししたことの感想とかコメント。
Anything that you heard so far that stuck with you?
今聞いた中で心に残ったことを言ってみてください。
Indra Nudra Prabhu.
Two kinds of happy people in the world: the completely self-realized person and the fool.
世界中にはその2種類の人がいる。それは完璧に自分を悟った人と愚かな人。
Yeah, this is a statement in the Bhagavatam.
それはバガヴァタムの中に書いてあることですね。
The Paramahamsa, or the person who's become fully aware of his relationship with Krishna.
Paramahamsa というのはクリシュナと自分の関係が完璧に理解できる人。
And no longer has a connection to the material world.
そういう人というのはもはや物質世界との関係がありません。
And the fool who thinks that he's actually happy.
愚かな人というのは自分がね本当に幸せなんだというふうに感じている人。
Satyadev Prabhu?
Yeah, you made the point that we don't like frustration, but when we become frustrated enough, it can be an opportunity for self-realization.
欲求不満というのはあまりみんな好きな感情ではないですけれども、本当に欲求不満の状態になったならば、それはその自己を悟るための素晴らしい機会でもあるということをおっしゃ
る。And it made me think of, the concept in Alcoholics Anonymous.
そのことはそのアルコール中毒のその患者さんたちの集まりがありますね。その集まりのことをちょっと思い出しました。
Before you can go up, you have to hit the bottle.
で、そこで言われているのはね、その自分が改善していく前には、良くなっていく前にはやっぱりどん底に落ちなきゃいけない。
ジャイシュシュラキンジャイ。
And as far as people leaving the body, most people aren't ready, and the struggle, and are afraid to the end.
で、その人が亡くなる時の話もしてくださいましたけれども、大体の人というのはやっぱり自分が死ぬ準備というのはできてないんですね。死ぬ時にやっぱり何が起こるか分からないから怖い。そしてその。
I did see a few though that were fully accepting of it.
でも自分の死というものをね完全に受け入れた人も少しはいました。
And were at peace.
でその自分のそのピースの状態でその平和的な状態で死んでいくことができる人もいました。
They weren't in anxiety.
で彼らはそのいろんなことを心配してなかった。
But those around them were in anxiety.
でも彼ら自身の亡くなる人はそうやっていろんなことを悩んではいなかったけれども、周りの人がね、やっぱりちょっと苦しんでいた。
and their focus was more on the people around them, like trying to, you know, comfort them.
Thank you. Yes, Prabhu.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
You mentioned the point about letting go. Mm-hmm. We're not ready to let go. I think that's a very important point, and I can relate to that. That in my life, I'm in my early 50s and I'm trying to let go, and I'm struggling to let go of material responsibilities, activities, obligations.
だからもうその今自分の生活の中でいろいろなことをその手放していこう、いろんな物質的なものとかその他のその執着ですね、そういうものを手放すということが非常に難しいということが分かる。
It takes a little practice.
それやっぱりちょっと訓練が必要ですね。
In the Srimad Bhagavatam, there's a story in the 11th canto of the sage.
シュマルバグルタムの中では11巻のところでその一人の聖人の話があります。
Who one day observes a hawk flying up into the air with a mouse in its hand.
で、ある日その一匹の、ハーク、まあ、一匹の鳥がね、その自分の口、トンビが口にくちばしにネズミをくわえて飛んでた。
And he gets attacked by two bigger hawks.
で、そこにそのもっと大きなそのトンビがやってきてね、その攻撃された。
And the small hawk just dropped the mouse.
そしたらその小さなトンビは自分の くちばしにくわえてたネズミを落とした。
And so he saw from that that better to let go of some things.
で、聖人はそれを見てね、あ、自分で手放した方が楽だなと思ったんですね。
I was with a devotee.When he was leaving his body recently.
私はその一人の敬愛者がこの肉体を離れる瞬間にそこに一緒にいました。
Actually, he had been a businessman his whole life.
で、彼はその、まあ、ずっとね、そのビジネスマンだったんですね。
And, he had practiced Krishna consciousness a little bit.
で、クリシュナ意識のことも少しはその勉強していた。
And now he was making a really strong effort at the end.
そして最終、その最後の方にね、人生の最後の方に一生懸命頑張ってクリシュナになろうとしていた。
And he was getting help from some devotees.
そしてディボティからもいろんな助けをもらっていた。
And when I met him, he was telling me that he said, all my life I've had the attitude and the mentality of trying to get more money and hold on to it as much as possible.
で、彼はね、その私がその彼に会いに行った時に、ね、私はもうずっと一生ね、いろんなことをやって、もうできるだけたくさんのお金をね、作って集めようという、そういうことばっかり考えてた。
He said, I'm so much in the habit of doing that, it's really hard right now to let go.
それがもうずっとやってきたので習慣となってしまって、その考え方っていうのを手放すのはとっても難しいと。
So that's why in the system of The Vedic culture, there's kind of a gradual progression of learning how to let go.
だからそのベーダの文化のそのシステムにはね、どうやってそのいろんなものを手放して、だんだんと手放していくかという方法が書かれているんですね。
Brahmacharis are supposed to live and not have anything.
で、ブラマチャリというのは何もない状態で生活します。
Then they remember later on in life that actually I was happier without anything.
で、その人生の後の方になって思い返してみるとね、あの時にやっぱり一番幸せだったなと思えるかもしれない。
That's good to know.
で、それね、いいことですよね、知っておくのに。
That I can be happy without relying on thinking that I have a lot of stock of money or something like that.
そうやって自分はね、そのたくさんのお金を持ってるとか、そういうことを考えながら暮らしているよりも、何もないシンプルな状態で暮らしている方がどんなに幸せかということをね、知っておくのもいいことだと思います。
And after householder life, then comes vanaprastha, where there's, you know, more austerity to sort of practice.
そしてその結婚生活をした後、家族を作ったりした後、そのvanaprasthaといって、 What was it on first? Can you say that?
To practice being, you know, letting go.
And その時期にいろんなものを手放す修練をしていくということがとても大切です。
But even that is done in stages.
でもそれもやっぱりね、そのいろいろな段階を踏んでやっていかなきゃいけないんですね。
So in the 8th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says that whatever we've cultivated throughout our life is what we remember at the time when we leave the body.
バガヴァッド・ギーターの8章の中では、の一生のうちに自分がいろいろこう培ってきたものというのが死の瞬間にね、やっぱりそういうものが現れるんだというふうに言っています
。Yeah, he says, yam yam vapi smaran bhavam tajyante kalevaram tam tam evaiti kontaya sadatad bhava bhavita. Whatever prominent feeling you have at the time of death.
死の瞬間に自分が持っていたその主要な思い、一番大切な思い。
That state you will attain in your next life.
で、その状態を持って次の生を授かる。
And Prabhupada says it in a very interesting way.
で、プラブパッドも非常に面白い言い方をなさいました。
He said, whatever subject matter attracts the attention of the dying man.
その死にかけている人のが非常にその関心を持ったその主題、まあ、そういうものですね。
Is what he will attain.
それを彼は次の生で持ってもらうことができる。
Where it indicates what he's practiced throughout his life.
でそれがその人が一生の生涯をかけてね、一体どんなことを学んできたのか、どんなことをやってきたのかということを表すことにもなる。
Later, a little further on in that chapter, Krishna says,
でその章の後の方にクリシナもこうやって言っています。
Prayana kale manasachalena bhaktya yukto yoga palena chaiva bruvor madhye pranamavesha samyak satam param purusham upaiti divyam. And this is, Krishna says,A yogi is able to fix his mind at the time of death and be very steady.
The yogi というのはその死の瞬間に自分のマインドを固定することができる。
And the reason is given in the verse is because he has yoga balena.
で、それは彼はヨガバレーナというものを持っているからである。
Bala means strength.
バラというのはその強さという。
And it's because he's practiced yoga throughout his life.
というのは彼はその一生生涯を通じてヨガを修練してきたから。
Therefore, when leaving the body, he has the strength to be able to focus his mind.
だからこそその死の瞬間に自分のマインドをその集中させるそういう力が出てくること出すことができるんです。
So Srila Prabhupada writes in the purport that it means that throughout life we should practice some kind of yoga.
だからプラブパダは解説の中で一生の間にやっぱりそういう何らかの形でねヨガの修練をしていかなければいけない。
It's hard to make up for it at the last minute.
一番その死の間際になってそれをねやることはできない。
We see that in the story of Dhritarashtra.
Dhritarashtra のお話でもそういうことがわかると思います。
He is one of the main characters in the Bhagavad Gita.
で、Dhritarashtra っていう人はバガヴァッド・ギーターの中でもその主なる登場出てくる主な登場人物の一人なんですね。
In fact, it starts Dhritarashtra.Dhritarashtra Uvacha.
The Bhagavad Gita, Dhritarashtra Uvacha.
Amakshetri, Kurukshetri, Samaveta,
Yuta,
Vamaka, Pandavaschaiva, Kima Kurvata, Samjaya. He's in a materialistic state of consciousness at the first verse of Bhagavad Gita.
The Bhagavad Gita, the 一番最初の節のところで、Dhritarashtra はその物質的なその意識を持ってね、この話をしてるんですね。
It's at the beginning of the battle of Kurukshetra, and he's thinking about my sons.
で、そのクルクシェトラの戦いが始まるその瞬間に自分の息子のことを考えている。
Which is really why the whole battle started anyway.
まあそのためにその戦いが始まったんですけれども、ね。
As Dhritarashtra was so attached to his own sons, he had 100 sons.
で、Dhritarashtra は100人もの息子がいて、自分の息子たちに非常に執着していました。
And one of them, Duryodhan, really was a kind of a greedy person.
そしてその中の一人のドゥリヨダナという人は非常にその欲深い人でした。
But his father indulged him.
でもお父さんは彼にも欲しいもの、いろんなものすべて与えたんですね。
And because of that encouragement, Duryodhan went to battle with the Pandavas.
でそのためにドゥリヨダナはパンダヴァスと戦わなければいけないことになりました。
And after the whole battle was done and all Dhritarashtra's sons were killed.
そしてその戦いが終わって、ドゥリタラシュトラの息子が全部殺された。
We'll have darshan just a little while.
Darshan.
Yeah, in a little while. We're just having Bhagavad Gita class, but what time is darshan?
8:50.
Yeah.
I will come.
Okay, okay. Thank you for coming.
Dhritarashtra.
Yeah, Dhritarashtra. After the whole battle is over, Dhritarashtra is, he's lost everything. And he's staying in the same palace, taking food and everything like that from the people he tried to kill.
そしてその、あの、同じ宮殿には住んでいたんだけれども、自分が殺そうとした人々からの、そのいろんな食べ物をもらったりしながらね、生きながら。
So his nephew, Vidura came to save him.
で、彼の、甥のビドゥーラっていう人が彼を助けにやってきました。
And in the middle of the night, when no one else knew about it, he got Dhritarashtra, he said, let's get out of here, I'm taking you out of this palace.
で、ビドゥーラが真夜中で誰もいないときに、
He said, "You're so attached, you can't even see you're about to die soon."
で、あなたはね、そんなにそう執着してるな、してて、自分がその死にそうになってるということもわからないじゃないですか。
And you're living in a very embarrassing way.
こんなね、恥ずかしめを受けながらこうやって生活してるじゃないですか。
You tried to kill these people, and now you're living in their house.
で、あなたたち、あなたはそのこの人たちをたくさん殺そうとしているいたにもかかわらずその人たちの宮殿でこんなふうにして暮らしてるじゃないですか。
So Vidura took him out into the forest and started training him as much as he could to fix his mind to be ready for death.
で、ビドゥーラは彼を森の中に連れて行って、まあ、できるだけのことをしてあげてね、その自分のマインドがちゃんと固定されるように訓練してあげたんですね。
And it helped a lot.
もちろん彼の大きな助けとなりました。
But Prabhupada mentions that he wasn't able to reach the topmost level.
でも、プラヴァパタがおっしゃったのは、その王様は、そのやっぱり最高の地点には達することができなかった。
He started too late. He had too much to overcome at the last minute.
で、その最終的にやっぱり自分が乗り越えなきゃいけないものがたくさんありすぎた。
So Krishna's saying that we should prepare ourselves throughout life.
だからクリシュナは一生のうちに私たちはそういう準備をしていかなきゃいけないと言ってるんですね。
And then he talks about the way the devotees prepare themselves.
そしてディボーティーはじゃあどういうふうにそういう準備をしていくかということについても話しています。
They learn to depend on Krishna for everything.
で、彼らは全てのことをクリシュナに委ねるということを学んでいきます。
And they think that whatever things I have, whatever money I have, that's okay. It's not that they have to give it away or something like that, but they use it all in Krishna's service.
ディボディというのは、その私たちにいろんなものを持っていたり、お金が持っていたりしますけれども、それでもいいと。ただ、そういったものをクリシュナへの奉仕に使わなければいけないというふうに考えています。
They practice depending on Krishna.
で、そうやってクリシュナに頼って生きるということを修練してるんですね。
They do their duty, whatever they have to do, but they leave the result up to Krishna.
で、自分の果たさなければならない義務というものをちゃんと果たしていくけれども、その結果というものはクリシュナに委ねる。
And Krishna says, "Ananyateta satatam yomam smarati nitya saha," that they always just depend on me and think of me.
そしてディボーティーというのはいつも私に頼り私のことを考えていると言います。
So, that's the best kind of yoga.
それが最高のヨガと言えます。
And he says, the person who does that very easily overcomes the hurdle of birth and death.
で、そういうことができる人というのは簡単にその生と死の繰り返しを超えることができると。
The yogis, he says Krishna in the 8th chapter, make a plan of exactly what time they have to leave the world.
で、ヨギというのはね、そのいつもう正確にいつ自分はこの世の中から出て死ぬかというその時間をちゃんとね自分で計画することができる。
Just like with regular travel, there's good times to travel and bad times.
でまあ旅行する時もねいい時期と悪い時期とありますよね。
But Krishna says the devotees, they're not worried about those kind of calculations.
ディボーティーというのはそういうね時間正確な時間に自分が死ぬとかそういうことはあまり関心がない。
Because their whole system is simply depend on Krishna.
というのは彼らはすべてのシステムをもうクリシュナに委ねているわけですから。
And they perform a devotional service.
そして献奉仕をやっていく。
Which means that they dedicate everything to Krishna.
どういう意味かというとすべてのものをクリシュナに捧げるという意味です。
And then Krishna says at the end of this chapter that this if somebody lives like that, then they don't lose anything.
で、クリシュナはその章の最後のところでね、もしそういう人たちがそういうような生活を続けていったら、その人にとって失うものは何もないと。
ベネシュ、ヤグネシュ、タパスチャイバ、ダネシュ、ヤプニャパランプティシタン、アイエティタツサーヴァン、イダムヴィディッヴァ、ヨギパラムスタナム、パイティチャリアム。This verse Krishna says at the end of this chapter about attaining the supreme.
で、この節はこの章の最後のところでクリシュナ言ってるんですけれども、その最終的に最終目的に達するということについて言っている説です。
Those who engage in bhakti yoga, that is the yoga of devotion to Krishna.
で、bhakti yoga というのはクリシュナへのその献身の気持ちを持つというそういうヨガですね。そういうことをやっている人というのは、
then they don't lose anything.
彼らは失うものは何もない。
They get all the results of studying the Vedas.Of performing sacrifices, of giving in charity, Vedeshu, Yagneshu, Daneshu, Taiva, all the kinds of pious activities that you can get. Devotees get all these things by performing devotional service.
よって得られる結果というものをすべて手に入れることができる。
So Krishna recommends that one dedicate one's wealth.
だからこそ、クリシュナはその自分の富、
one's intelligence,
知性、
one's words,
言葉、
and one's prana, life.
自分の命そのもの。
He said actually everyone should dedicate these four things.To Krishna.
でその4つのものをね、すべてクリシュナに捧げなければいけないというふうに言っています。
So what are the four?
じゃその4つなんだったでしょうか。
Wealth,
富、
intelligence,
知性、
words,
言葉、
and life. Yeah, that's right. And so, that's what Lord Chaitanya Mahaprabhu taught also.
でそれはチェタニヤ・マハプブが私たちに教えたことでもあります。
And he said you don't have to leave your family.
家族からね、その離れる必要ないと。
Or your village or your country.
あるいは自分の国や村から出ることもない。
Because Lord Chaitanya, when he was traveling in South India, he was teaching people how to practice devotional service.
チェタニヤ主が南インドを旅しているときに、どのようにその啓蒙をしていくかという方法を教えて歩きました。
So here's a couple of practical things that he taught everywhere he went.
で、彼が行くところどこでもその教えた実践的な方法というのは、
He taught that people should learn to chant the names of God. Because this will be very effective in developing one's spiritual consciousness. And he said that people in their villages, they should come together and they should talk about Krishna.
そしてその村の人々がね集まってクリシュナのことを一緒に話さなきゃいけない。
Especially from books like the Bhagavad Gita and Srimad
Bhagavatam. 特にバガヴァッドギータやシュリマッドバガヴァタムのような本からの話題を話してほしい。
And they should try to reach out to other people to help them also become Krishna conscious.
そして他の人がクリシュナ意識になるようにその他の人の手助けをしなきゃいけない。
So Chaitanya Mahaprabhu walked all over South India.Everywhere he went, he taught people these simple things. So one village he went to, he met this very wealthy man who was a very pious, advanced spiritual person, a Brahmin.
で、ある村に行った時に、その一人の非常にお金持ちのね、しかしとてもその精神的な面で発達したそういう人に会ったんですね。
His name was Kurma.
Kurma さんという。
And when Kurma-san saw Chaitanya Mahaprabhu, he was so enamored that he said, I want to go with you. I want to take sannyas too and just travel with you.
で、Kurma さんがそのChaitanya Mahaprabhu に会った時にも非常に感嘆して、私はあなたと一緒にね、旅をしたいと。私も全てを捨ててあなたと一緒に行きます。
And Mahaprabhu said, No, you stay here. But you become a teacher for everybody in the village. And he said, try to give everyone in your area the opportunity to practice devotional service. He said, if you organize your life around this principle, we'll never be separated.
そしてあなたが自分の生活をその原則に従って、そう自分の生活をこうやって成り立たせていったら、私とあなたは決して離れることはないでしょう。
And at the end, you'll attain perfection in
your life. そして最終的には人生の完成を手に入れることができるでしょう。
So now we'll take a couple more reflections.
じゃあまたあの心に残ったこととかある人はどうぞ。
We just have a few minutes.
あと2、3分しか
ない。Yes, I did, Prabhu.
when they die, they're not conscious. So even if they practiced devotional service their whole life, unless they die traumatically or a sudden heart attack or something like that. They're usually unconscious for hours or days before they actually leave their body. At least they appear unconscious. At least they appear unconscious. We learned in training that you have to be very careful what you say around an unconscious person. Because sometimes they regain consciousness. Even people that are in comas.
でその昏睡状態にある人もそうですね。
And then when they wake up, they can remember things.
でその人たちが目覚めた時にね、あんなこと言ってたって思います。
You were playing this music, or you were saying these things.
Said I was fat.
Yeah.
こういうこと言ってたらしょってちゃんと覚えてる人もいる。
So that's a question, but I just want to say something. What about those people? But before that, I just want to.Tell a couple more stories. Just personally, my practice, I like when I start around, I like to thank Krishna for allowing me to be here right now. And if you want to take my life at the, you know, during this round or at the end of the round, I'm ready.But if it comes to the next round, then I say, well, thank you for letting me stay, you know, alive in this body for this round. But the point is to, even no matter what age or what our situation is, we should always be ready and a little bit detached or expecting that, you know, prepared, a little bit prepared that it could come at any moment.
で、その今私が言おうとしたことは、私がその一日にね、その修練を始める前に、私はクリシナにこの感謝の気持ちをまず捧げます。私がここにこうやって存在できることに対して、その感謝の気持ちを示すんですね。で、クリシナに、じゃあ、この一周のチャンティングをする間だけね、こうやって私をこう、ここに行かせてくれたこと、それに対して感謝をする。で、一周したらまた次の一周やって、その時に、あもう一周できたな、どうもありがとうと感謝をする。で、そういう、それは結局その生きていく上でね、ちょっとその執着を離れて、生きるということに対する執着を離した少し一歩下がった状態で、自分の命というものは儚いもので死ぬかもわからない、そういう気持ちを持ちながら修練をしています。個人的にやっていますと。
I remember one day I had a call at Turk and Fillmore.More that is.
Well,
Western edition. It was a possible shooting. And so when we got there, there was a large black lady standing and talking to us.
で、そこに着いたら、その非常に大きなね、その黒人の女の人が私たちに 話をしていた。
And she was fully conscious.
で、彼女はもう本当に意識がはっきりしてたんですね、その時。
And she said, I heard a gunshot.
で、私はその、ガンの音を聞いたと、鉄砲の音を聞いたと。
And I think I've been shot.
で、もしかしたら私もちょっと撃たれたような気がする。
So we just got the gurney out, laid her down, and by the time she lay down, she was gone.
そしてそのなんていうの、あのね、寝るやつ、
担架。
そうそう、担架を持ってきてね、そこに彼女を寝せた。そしたら彼女そこで死んでしまった。
I just remember her face.
私は彼女の顔をよく覚えてます。
It was like,
ああいう顔して。
There was no more breath.
でも息はしてなかったね。
But anyway, you know, we cut off all her clothes and rushed her to the hospital, put a tube in her, you know, throat. And sure enough, when we cut her clothes off, there was a little hole here, went through her arm and right into her chest. No blood.And of course she didn't make it. But somebody like that, we would rush them for surgery anyway. And ironically, I found out later that she was actually a famous lady in the area, and she was an advocate for reduction of gang violence.
で、後でその皮肉にもね、彼女は非常に有名な人で、あの暴力的な行為を、ね、こう少なくしようというふうに頑張ってる活動家の人だったんですね。
But when she said to me, I think I've been shot, she said it with the most surprise, like, this must be happening to somebody else, this can't be happening to me.
で、彼女がその私と話した時に言ったことがね、
And I think within, you know, 15 seconds or maybe 30 seconds of that, then she had left her
body.
So.Most people aren't even that conscious, you know, when they die. Yeah, they gradually go unconscious. And they gradually leave their body. So what do you say to those people that are unconscious for hours or days before they die?
何年かもっていう人もいますよね。その無意識状態にいる人、昏睡状態にいる人っていうのってどういう状態なんでしょうか。
Well, Prabhupada talks about that in the not specifically about that, but he talks in the Ishvapanishad
about how Ishvapanishadの中でそういうような状態に、まあ直接には言ってませんけれどもね、そういうような話をしてくださってる。
Is a verse that says, Vayura Nilamam Ritam Atedam Vashvantam Shariram Om Krato Smara Kritam Smara Krato Smara Kritam Smara. Let this temporary body be burnt to ashes. And let the air of life be merged with the totality of air. Now, O my Lord, please remember all my sacrifices.
そしたらその神様に祈るわけですね。私が今までに払ってきた犠牲のことをすべてこういろいろ思い出してください。
And because you are the ultimate beneficiary.
あなたこそが最終的に私たちに恩恵を与えてくれることができる人です。
Please remember all that I've done for you.
で、私があなたにやったことを全部思い出してください。
Prabhupada says in the purport.You don't have to remind the Lord what you've done for
him.
And later he says that Krishna is so kind that if you dedicate your life to him,
if
circumstantially you happen to
not be able to remember him properly at the time of death.
He'll
make an arrangement for you. So that's one of the meanings of the 8th chapter of the Bhagavad Gita. The devotees just give themselves in service to Krishna. And they depend on him for everything, including whether or not they're able to remember him at the time of death. Of course they try like anything. And all the devotees around, if there are any, will really try to help too, by chanting Hare Krishna. We saw recently when Gunagrahi Maharaj left his body, Bibi Govinda Maharaj was like, you know, chanting in his ear as loud as he could.
Well, that's very reassuring.
So, we came together for Bhagavad Gita class tonight. That definitely counts. Krishna says at the end of the Bhagavad Gita that anyone who's teaching this is very dear to me. So the very act of getting together just to have a discussion on the Bhagavad Gita is something that Krishna notices. And by the way, it's the way that you can, if you had to start the Hare Krishna movement all over again, that's how you do it.
この運動というものを最初から始めるとしたら、ここから始めればいいんですね。こういうところから始めればいいんですね。
Advaita Acharya did it. He sat and had open class on Bhagavad Gita every night.
Advaita Acharya もやりました。そのバガヴァッド・ギーターのクラスをそこでやって、誰も来れるようなね、そういうクラスを開いてた。
And Prabhupada did it. He went to New York. And just put up a little sign says I'm having Bhagavad Gita class 3 nights a week. So anybody in any place can hold an open class on Bhagavad Gita. If you don't know much about it, just pass the book around and read. So we make a special prayer to Shishi Radha Govinda. Please inspire all the devotees who have attended this class tonight, either in person or online. To always feel inspired to hear the Bhagavad Gita and to teach it to others. And that we all may always remember Shishi Radha Govinda's lotus feet. And especially when we're leaving this world. Everyone who agrees in whole or in part in whatever I've just said. Please say Hare Krishna.
Hare Krishna.
And thanks everyone for joining us online tonight.
Gaur Premanande.
Nittai Gaura Hari Bo. Hari Bo. Hari Bo. Nittai Gaura Hari Bo.
Nittai Gaura Hari Bo.
Kripa Sambhavi Chapati.
Natcheri Armarman. 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 Natcheri Armarman.